やっぴっぴー、はじめましての人もそうでない人も皆さんこんにちこんばんは。この番組おとがめはゲームが趣味な作曲する人ハルと無属性な嫁ことふもが自前の音楽に乗せて割とどうでもいい日常などを話したり音楽で遊んだりしたりする雑談と音とゲームのマイペースなポッドキャスト番組になります。今回で215回目です。
はい、ということで今回もハルと
ふもがお送りしていきます。
はい、今回はですね、企画室のコーナーがちょっと時間がなくて、
はい、
ないのですよ。
雑談会
ってことですね。はい、そうです、はい、でその代わりね、今回つい最近の10月9日からですね、
うん、
まあちょっと3日間、まあ怒涛のように過ぎていったので、まあその辺の話をつらつらとしていこうかなという感じでやっていこうと思うんですが、
はい、
10月9日、
うん、
まあね、この番組では前からずっと告知はしていたんですが、
うん、はい、
自分がやってるバンドのね、アニマルキャスターズの、
うん、
ミニライブ兼公開収録、
はい、
はい、アニマルミュージックレディオの公開収録でね、
うん、
うん、があったですよ。
ありましたね。
そうそうそうそう。で、まあ初めての試みだったじゃないですか、
うんうん、
まあ元はといえばふもさんがね、このやつあるぞみたいな。
そうですね。
そうそう、ポロッと言ったやつを俺がじゃあそれでっつって、うん、でメンバーに行って、うん、じゃあそれでって
そうだね、
やろうかって、そうそうなったやつなんですか。っていうかあれね、メンバーに行ったの番組の中でメンバーに行ってましたからね。
ああ、そうだよね。
そうそう、あれ事前に行ってなかったんですけど、
うんうん、
そうそうそうそう。まあまあね、まあオフ会じゃないけど、こう、ね、ライブにするとね、まあちょっとばかしお金いただかなきゃいけなくなったりとか、
うん、
まあ日にち的にね、まあ融通聞かなかったりとかするかなと思って、もうちょっとなんか気楽なイベントできないかなみたいな感じで、
うんうんうん、
そうそう、スタジオの練習にまあ無料で人を入れて、でちょっと軽いライブみたいな感じでできたら、こうなんだろう、番組聞いてくれる人とかにもちょっとなんかね、コンタクトではないけど、まあ、うん、ある種のオフ会的なものがなんかできないかなと思ってやったところはあったんですが、
はい、
なんだろうな、来てくださった方は本当ありがたいんですが、割と番組聞いてない方が逆に来てくれたっていうね
面白い感じだったよね。逆にでも宣伝として良かったんじゃない？行くから聞かなきゃみたいなね。
そうそう、それもあるしね、それがきっかけにこれから聞かなきゃなっていう、まあ、
うんうん、
聞かなきゃなってのはおかしいか、
でも聞こうかなって、
聞こうかなって、うんうん、そうそう、少なくともね、自分そのライブの回が、11月1日に、
はい、
そのアニマルミュージックレディオの方では流れるはずなので、
うんうん、
まあそこは少なくとも聞こうかなってなるじゃないですか。
ね。
もうそのまま登録してもらえばいいじゃないですか。
うん。
ていうか個人的にさ、ほら、なんかよく思うのはさ、まあ音亀とさ、アニマルミュージックレディオとさ、随分カラーが違うじゃない。
そうだね。
そうそうそう。うちの番組はまあまったりまったり喋ってるだけみたいなとこあるけどさ、
うん、
まあ向こうも喋ってるだけっちゃ喋ってるだけなんだけど、もうちょっとこうなんかね、ワイワイしてる感じがあるじゃない。
テンション高いね。
そうだね。だからなんか聞きやすいかなと個人的には思ったりするんだ
けど、なるほど
ね、まあまあまあそういうの聞く人にとっちゃね、
うんうんうん、
そうそうそう、まあうちの番組はほらゆったりした人が好きな人はあれだけどさ、まあなんか面白げというかさ、
うん、
な番組ではあんまりないじゃない。
ないね。
うん、まあいろんなさ、まあ音亀の中のフックに引っかかった人がこうずっと聞いてくれる感じだけど、
うん、
まあ一見フック何もない感じじゃないですか。
そうだね、スルーッとスルーされそうな感じだね。
そうそうそうそう、だからね、個人的にはね、俺アニマルミュージックレディオももっと聞いてほしいなって思うところがあって、うんうんうん、まあまあそれもあってね、
はい、
そうそう、今回そんなことをやってみたわけですよ。
でね、はい、
まあその話があってからの DY さんですよ。
はい。
ね。まあ、一番最初それをやろうって言った時には、実は DY さんはまだ、出るっていうことが決まってなかったんですが。
あ、そうだっけ？
そうそう。ね、日にちを決める段階になって、どうやら DY さんが来るのが、うん、10月10日のゴールドコンサートっていう話になって、
うんうん、
で、まあ、じゃあ逆に10月9日にできるんであればそこにやるってのはどうよっていう。
うんうん
う
ん、
そうそう。俺が提案をして、で、まあ、ちょっと DY さんにも、ね、メンバーにも、どうよっていう話をして、で、うんうん、両方ともなんか、ね、OK そうだったから、じゃあそこにやろうっていうことで。うんうんうん、まあ、DY さんがね、
うん、
もともと大分に住んでられるので、
はい。
で、今回、そのゴールドコンサートに、
うん、
まあ、その次の日のね、10日に 出るってことで来たっていうですね、
うん、
そうそう。でまあ別にうちの番組の中では今まで言ってなかったですけど、その東京というかこっちに関東に来た際に、
はい、
まあ宿泊というかね、泊まるのにうちの家泊まっていただいたんですよね、
うん、
そうそうそう、泊まるあてがなきゃ全然うちでもいいですよ、微妙に東京から遠いですけどっていう感じでね、
うんうんうん、
そうそうそう、まあその流れでそうそううちに泊まっていただいたんで、
はい、
うんうん、そうそう、だから結局ね、そのリヴァイさんが9日の、昼間に、羽田に来て、でまあ自分が迎えに行って、その流れでアニキャスのライブに行って、でまあもろもろ終わった後に帰ってくるっていうね、
うんうん、
流れで行ったんですよね。
はい、
そうそうそう、
なんだかんだ結構9日の夜うちに戻ってくるのも結構な時間になってましたよね、
う
ん、
そうですね、
リヴァイさん次の日あるからって言いながら、10時
近かったのかな、
うん、10時ぐらいだったんじゃないかな、
そうですよね、なんだかんだでね、
もうもうお風呂に入って寝ましょうみたいな、寝ましょうって
そう、本当は最初さ、まあ音がめなんかでも使える音源とかどっかで撮れたらいいですね、うんうんうん、なんていう話をさ、
うん、
まあちょっとしたセッションなんか見たいなとかいう話をしてたんですが、うんうんうん、全然そんな時間なかったですね
ね、結局その次の日も結構遅く帰ってくるし、うん、
ゴールドコンサートの後ね、
ね、
そうそう、まあまあまあまあそこもそうかなっていう気はしてたし、両方とも結局10時ぐらいはすでに行ってたのかな、
10時過ぎてたんじゃないかな、
ね、そうそうそうそう、だからまあ割とみんなお疲れムードでふわーってして、うん、まあよかったですね昨日と今日みたいな感じでね、
ね、
そうそうそう、
朝早かったから
何かする気力もあんまりなくみたいな、
うん、
そうそうそうそう、まあでも内容はね、
うん、
ものすごく良かったというか、
うん、充実した感じで、
そうそうそうそう、正直すんなり行くかどうかかなり不安だったんですよ、そのミニライブとかの方、そうそう、ゴールドコンサートは別に 俺はね、うん、完全に補助として行くだけだったんで、
ね、うんうん
うん、そうそうそう、まあそれは後で話すんですけど、
はい、
まあアニキャスライブの方はね、うん、スタジオに人入れてみたいな話だったんで、
うんうんうん、
そうそう、まあもろもろうまくいくかな、人が来てね、そのなんだろう、うまく、まあ、進行していけるかみたいな、
うんうん、
そうそう、ところもまあ探り探りだったんで、
うん、
だったんですけど、結果割と全部すんなりいって、
うん、
ね、思ったよりなんかまごまごするところもそんななく、
うん
うん、まあちゃんとしたねライブハウスでやったりとかっていうんじゃないんで、
うん、
そうそう、転換というかさ、そこら辺の段取りはグダグダでしたけどまあグダグダがもう楽しめるような感じにはなってたじゃないですか、まあ
うんうん、
そうそう、まあ主にパンダさんのおかげで、
ね、
パンダさんのせいで、でもなんかね、そう終始和やかな感じで、
うんうんうん、
そうそうそうそう、楽しかったっすよ、まあ俺はなんかほとんどなんか配線がうまくいかなくて、ああでもないこともないってやってた気がしますけど
やってましたね
その辺は主に俺の担当なんで、アニキャスなのとね、うんうん、そうそう、なんかいつも入ってるスタジオの部屋と違う部屋だったから、
うん、
なんかミキサーがいつも使ってるミキサーと違って、
ああ大きい部屋だからかな、
そうそう、あれこれどこ挿すのみたいな、メインアウトがいつものやつだと 2つ、
うん、
LR2 つあるんだけど、あ今回のメインアウトが1個しかないんだけどみたいな、もともと1個はそのスタジオの中のスピーカーに出るためにいいセット使ってるんですよ、
うん、
LR、
うん、
でそれともう一個あるところにいつもその録音用のブスブスって挿してるんだけど、うんうんうん、それがなくてどこに入れたらいいんだろうかみたいな
あ
そうそう、ねステレオアウトがあったのよ、普通ミキサーに刺さってるキャノンのやつって赤と白がセットであるじゃない、
うんうん、
それが2本普通のさ、ほらイヤホン挿すさミニプラグってあるでしょ、うんうん、あれは LR 一緒になってるじゃない、1本だけど、うんうん、そうそう、あれのぶっといやつっていうのがあるのよ、
うん、
そうそう、ステレオのキャノンのね、
うん、
のアウトがあったの、えでも俺今持ってるの白黒なんだけどみたいな、あ白黒じゃない白赤のさ、
うんうん、
LR で分かれたキャノンしかないからどこにさせと、はい、せっかくあれだからねステレオで撮りたいけどみたいな、
うん、
そうそうそうそう、まあその辺まごまごしながらも、とりあえず先にねアニキャスのライブを撮って、
はい、
ライブじゃねえや、うん、公開収録アニマルミュージックレディオの収録を撮って、
うん、
で、その後にライブの方ね。
うん。
そうそう、やって。でもまあ、ずっとさ、ほら、心配だったのがさ、ミキサー関係よ。
うん。
まあ、音量バランスとかさ。
うん。
普段、スタジオでやってる時はさ、まあ、ある程度自分らで分かればいいやぐらいのさ、
うんうん。
ことだったけど、まあ、実際、人入れてさ、聞かせるためにやろうとするとさ、
うん。
まあ、音量バランスとか気になるわけじゃない？
うん。
うん。 結局何人ぐらい来たんでしたっけ？
5 人ぐらい確か。うん、そのぐらいだよね。
うんうん。
なんなら最初の去年のアニキャスのライブもそのぐらいっていう気がするんですけど。
そうだね。しかもあの時はまあまあ、身内ばっかりってのもおかしいけど、それこそ音神フェスで絡み合った人ばっかりみたいな感じだったからね。
うんうん、
今回はそれこそ初見の人が多かったりとかってのもあったし。
ね。
そうそうそう。
なんというか、成長してるんじゃないですか。
そうですね。まあ無料だから来たみたいなところもあるかもしれないですけど。
まあそうだろうけど。
そういうね、まあきっかけというかさ、
うんうん、
にしてほしいところは大いにあったんで、全然こう成功だったんじゃないかって思いますけど、
ね。よかったと思いますよ。
うんうんうん。無視か。なんだよ。で、まあ、ね、そのもろもろライブも、まあ、うん、比較的滞りなく、
うん、
ね、まあ、演奏が完璧だったかと言われると全然そんなことはないんだけども。
まあまあまあ。
うんうんうん。まあ、そこはね、両方ともちょっと、いろんなもので立て込んでた部分があったので、まあ、俺もオトガメフェスのね、もろもろであったりとか。うん、そうそう、メンバーもまあそれなりにね、働きながらとか、
うんうん、
学生やりながらみたいなところもあったんで、ちょっと完璧っていうわけではなかったんだけど、でもそれではそれなりでね、みんな楽しんでいただけたような感じになってたから、
うん、
よかったなと思って。
時間もかなりぴったりでね。
あ、そうだね、
うん、
全部曲終わってからね、バーンって終わった後にあのそろそろ時間ですよっていうランプが光るんですが、
うんうん、
それがちょうど光って、みたいなあれ、なんかステージっていうか演奏のね時間多分40分ぐらいだと思ったんですが、
うん、
で1時間ちょい前ぐらいに演奏始めたような気がするんだけど、あれみたいなね。
いや、そんなこともなかったよ、うん、なんだかんだでね、あの春さんがトイレって言ったりとかね、
うん、まあトイレせいぜい 2,3 分でしょうけど
いやいや、まあ、でもあのちょうど私のいたところから時計が見えたので、
うん、
ああまあ大体いいぐらい、あの、ね、曲数とかなんとなく知ってたじゃないですか、うんうん、だからあんまいいぐらいなのかなって、結構ぴったりな感じだろうなみたいな思ってたら、うんうん、本当にぴったりだったから、
まあ言うなりゃギリギリですよね。
そうだね、もうすぐ
入ってしちょっと最後の曲もうちょっとはみ出したら最後の曲削らなきゃみたいな感じ
にな
ったかもしれない ね、うん、あれはね、
かなりもうあの曲終わったらバタバタと、
うんうん、
あの来てくださってた人も含めてみんなで片付けみたいなね、
うんうん、まあそうね、片付け思いっきり手伝ってもらってました ね、
これこっちにお願いみたいな、ね、
そういつも以上になんかいろんなものを広げてたのね、
うん、
まあ、広げてたっていうほどでもないんだけどね、
まあ、ね、いつもいっぱい、ね、
そうそう、マイクが多かったりとか、
あったりとか
ケーブルが多かったりとかね、
うん、
そうそうそう、ちょっと手伝っていただいてみたい、まあそういう意味でもわけあいあいとしてましたけど
ね、その後のね、 なんだろう、打ち上げじゃないけど、
はいはい、
みんなでね、あのどっかご飯行きましょうかっていうのも全員来たしね。
そうでしたね、皆さん来ていただいて、うん、結局あの近くの下北沢のね、まあ、テオくんが知ってるカラオケ屋、
うん、
前に一回あの TTR の多分続かないラジオのお二人と、
うんうん、
アニキャスのメンバー行ったことがあるんです
ね。
そうそう、そこのカラオケ屋に行ったら、まあ結果総勢10人
11、あ、そうだね、10人だね、
そうそう、10人で行って、まああのね、ちょっと広めの部屋取って、
うん、
あそこのカラオケ異様に安いですけどね、まあ、全然関係ない話になっちゃうけどえ、だって10人で行ってさ、
うん、
なんかピザとか、
うん、ポテトとか、
そうそう、ちょっとしたもの頼んで、でしかもドリンクバーでソフトクリーム、
うん、も食べ放題、
もう食べ放題でしょ、
うん、
で出てくる時には8000円くらいでしたかね。
そうだね、
1人800円、
うん、
2時間ちょいでね、
ね、
安っと思ってまあ結局カラオケとかは何も歌ってないですけどね。
そうですね、
ずっとわちゃわちゃやって、うん、あのなんならテレビの音消してましたからね、
うん、
後であの次入った人これ大丈夫だったのかってちょっと思わなかったんですけど、まあその辺はスタッフがやってくれるんでしょうとか思って、
うん、まあそうでしょうね、
うんうんうん、そうそう、そんな感じでね、
うん、
まあ肝心のそのライブの中身だったり収録の中身だったりみたいなのは、まああのアニマルミュージックレディオの方で、
はい、
流れますので、ぜひそちらの方ね登録して、まあちょっと11月1日ってまたちょっと期間空いちゃうんですが、
うん、
流れるまでね、
うん、
その辺はぜひ聞いていただきたいなと思っております。
はい、
まあそんな感じで、
はい、
1日目、まあ、10月9日ですね、
うん、
ミニキャスミニライブがあって、
はい、
でまあその後 DY さんと帰ってきて寝てみたいな、その次の日ですよ、うん、
はい、
まあまあ DY さん的には、まあ、メインというか、まあ、元の目的ですよね、
う
ん、
そうですね、
そうそう、ゴールドコンサートがあって、
はい、
でまあ自分とふもさんはまあ 足役であったりね、
うん、
そうそう、そこまで送り届けたり、あのその中でもね、まあ、お手伝いという感じで、
うん、
そうそうそうそう、やらせていただいてたんですが、
はい、
うんうんうん、まあなんだろうな、ほら前2年前にさ柏餅和人くんが、
うん、
あのゴールドコンサートに出た時に、まあ、今回もね、はい、実は柏餅和人くんも出てるんですが、
うん、
そうそう、出た時に2年前の時に見には行ったんだけど、うんうん、今回もう完全に裏手に、
そうですね、
行ったので、
うん、
なんか不思議な感じでしたね。
ね、
うん、相変わらずあそこ迷宮感すごいですけどね超広いじゃないですか。超広い上になんかホール自体が2階にあるのかな、3階かな、
うん、
確かね、
うん、
だからなんかどこがどうつながってるのかがいまいちこう把握できないみたいなどうなってんだろうなみたいな感じでね、
うんうん
うんうん、まあでもああいう大規模のさ人の人数がいっぱい出るようなイベントだとさ、
うん、
まあ、前に自分が今のアニキャスの前にやってたバンドで1回だけライブをやったことがあって、
うん、
でその時ってすごい人数が多かったイベントだったのね、
うん、
そうそう、対バンで、
うん、
でその時もそうだったんだけどさ、まあリハーサルから終わるまでの時間が長いよね。
ああそうだね、
うん、だから今回のねゴールドコンサートもさ、まあ、別に出る方ではないけど、
うん、
まああの朝だって10時ぐらいでした。あ11時だっけ10時だっけ
いや10時半までに入るっていうことだったんだったかな。そう
ですよね。で結局終わったの8時過ぎじゃないですか。
そうだね、
結構な感じですよね。まあねリハーサルその10時半から集まってリハーサルもろもろがあって、
うん、
でスタートするのが4時ぐらいですもんね。
そうそうだね、
そうそう、でそっからスタートしてみたいなね、
うん、
感じだから、まあ長丁場になるよねみたいな、
うん、
そうそうことを思いながら見てました。でも実際演奏するのはさ1曲だけじゃない、ね、なかなかっていう感じするよね。
すぐだよね、うん、それでもだって、リハーサルが結構押してて。
そうだね、
本当にギリギリ開演ギリギリまで、
うん
ね、リハーサルしてたもんね。
そうだね、うん、まあやっぱりそのね場所としてはめちゃめちゃちゃんとしてるところじゃないですか。
まあね、
東京国際フォーラム、
うん、
ホール C、
うん
うん、まあ、DY さんはしきりにあの朝倉大輔が一昨日ライブをやった場所って言ってました、ね、
そうそうそうですね、
そんぐらいすごい場所です、
うんうん、
一線級の人がやるようなホールですからね、
うんうん、
そうそうそうそう、だからまあその辺のリハーサル絡みもかなりきっちりしてるんでしょうねと思いながら、
ねうんうん、
そうそうそう、まあ、あと俺ももともとは完全に裏方でね手伝いするだけだと思ってましたけど、うん、結果的に実はちょこっとステージ出てたっていうね。
ねえ
まあその DY さんを誘導する係として、
うん、まあステージの脇から
そうそうそう
真ん中のマイクのあるとこまで、
そうそう、だからね実際どういう風になってたのか分かんないけど、ユーストリームで生放送ね、
うんうん、
してたんですけど、それに俺は映ってたんじゃないかなっていう気はする。
きっとちょこっと映ってるね、
うんうん、まあね DY さんの誘導してる人だから、まあ、まあ、あこれかってなると思うんですけどね、
うん、
そうそう、
あればね、
まあそうなんだよね、
もうでも残ってはいないんだろうね、
録画はなんか今のところないっぽいんですけどね、まあ後からなんかの形で配信するみたいなのあるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、その辺はなんかなさそうな気はするんですけどね今のところ ね、うんうん、だからまあ生で見てた人で覚えてれば、あなんかそんな人いたなみたいな、
うんうん、
まあ別に俺は出る気がなかったので、
うんうん、
そうそう告知みたいなことは全然してないですけどね、
うん、
そうそう、
ちょっとヒゲが生えてたしね、
うん、まあそれは映らないと思うけどなステージ上がるからね、
うん、映りはしないでしょ、
そんなアップじゃないですしね、うん、そうそう、ふもさん的にどうでした。
いやもうとりあえずこう私は運転手として行ったので、
うん、
無事についてよかったなっていう
お
あのね行きの時に駐車場がね、うん、今一つ分からなくて、
うん、
ちょっとぐるぐるとしたりしましたので、
ああまあね、まあその辺はしょうがないよね、初めて行くことだしね、東京は一通ばっかりだし ね、
そうなんだよね、広いからなんか2車線3車線だったりするじゃない普通に道が、
うんうん、
なのであのあ反対側の車線の方の近くみたいなのはすぐにくるっと行ったりとかは、
うんうん、
田舎みたいにはできないので、
うんうん、
なかなか、
ね、それこそだって皇居の近くですもんね、
うん、
だからめちゃめちゃ都心ちゃ都心ですよね。
あとなんか白バイとかいろいろと止まって警察の人がいっぱいいたところが一角があって、
うん、
あれ何だったんだろうなって結局分からずじまいですかね。
ああそういうなんかやってるとこありましたね、
うんうん、
あれ交通整備的なものなのかそれともねなんか
ね
何かがあったのか、うん、よくわかんないけどやたらいっぱいいましたね。
多分でも事故とかそういう感じではないからね、イベントとかもしあるならね、
なんかパレードみたいな、わかんないけどね、
なんかね、
うん、
ぽかったから、あ、なんかあるのかなって思いながら何もわからず、
そうそう、だから基本的にさ、俺らさ、あのそういう行ったことない場所に行くときって、
うん、
大体俺が、サポート役なんだよね。
はい。
ウモさんが運転で、で、うん、俺がカーナビのナビをするっていう。
うん。
アンドロイドのね。
はい。
あのタブレットがあるんで、それを見ながら。
うんうん。
で、しかもさ、都会のさ、その、すげえ高いビルがいっぱいあるわけじゃないですか。その、混、うん、み合ってるところというか、それこそ東京国際フォーラムの近くとかさ、
うん、
なんか GPS、とんでもない方向さしちゃってさ、え、どこ、え、と、飛んだみたいな、ことになってたのよね、
うん。
そうそう、だからね、結構俺も頭振る返ってね、え、今、さっきまでちゃんとさしてたのに、もう いきなりどっか行っちゃうから、え、ここをこう来て、こう来て、こう来て、ん？で、結局どこから入るのみたいなことになってたから。
ね、
結構ね、難しかったね。まあ、とりあえず、国際フォーラムがこれだっていうのは分かったから、そこの周りぐるぐる回ってりゃ、まあ、ね、駐車場というか入り口あるだろうとは思ってたんで。
ね、
まあ、それなりにすぐ入れてたけどね。
まあ、割と、その、ちょっと余裕を持って家を出てたので、
うん、
まあ、ちょうどいい感じでね。
そうだね。
入れたので、
うんうん、
よかったな。
まあ、その辺の、ね、多少余裕見た時間みたいなのも込み込みで向こうもね、
うん、
時間設定してるんじゃないかなという気はするんで、まあ多少ぐらいは何ともなるんでしょうけど、
うんうん、
まあでも無事着いてよかった
ね。そうですよ、まあ帰りはね、まあもう戻るだけなので、
うん、
割とすんなりと。
そうだね、まあ首都高さえ抜ければ、まあ、首都高もそんな乗らなかったですからね。そうそうそう、
まあね、
うんうんうん、
まああの暗くなってからなので周りがまあビュンビュン飛ばすので、
うん、ああまあね、首都高とかね、
うん、そう、事故だけはないようにと思ってたので、
うん、
無事にね、
そうね、
3人とも帰ってこれたので、私は一番はそこですかね、
うんうん、
ステージは、
うん、
なんだろうな、春さんはね、その会場者みたいので行ったりとかしていたので、
うん、
裏にいなきゃいけなかったんだけど、
うん、
私は別になんだろう、客席の方に行っててもよかったみたいなので、
うん、ああ結果的にね、
そう、うん、あ行けるんだったらそっちで見ればよかったっていう、
まあまあそうだね、
うん、気はしちゃいましたけど、
ね、まあ特別2人いる必要もなかったからね、
そうそうそう、
結果的にね、
あとでね、他の人たちが喋ってるのを聞いて、うん、あっちの方に見に行ってみようとかって言ってたから、
うん、
行けるのみたいなね。ね、
でも行くまでもなんか、すごいこう、遠回りして行く感じでしたけどね。
あ、そうだね。
3階にいるのに1階、あ ?4 階がステージで3階が控え室で。
うん。
で、3階からこうぐるっと回って1階、2階に降りて、で、2階から、なんかその、出演者用の要はフリーの席みたいなのが一番上にあるらしくて、うんうんうん、6階まで行ってみたいな、
そうそうそう
そうそうそう、おー、どう進んでんだこれはみたいなね、
ね、
そうそうそうそう、でもまあDY さんのステージが終わった後ね、
うん、
しばらく客席側から見たりとかね、
ね、なのでカズト君のステージは
ちゃんと
客席で見れて、
そうそうそうそう、オトガメフェスにもね、2013のオトガメ、最初のオトガメフェスの一番最初やってくれたね、カズト君が、まあ声が低くなってて
ねえ、
ガジャモチカズトですみたいな感じになって、ね、これマジで冗談じゃなくてこんな感じになってくる ね超びっくりしたよね、
いやいや、
そうそうそうそう、まあ俺はほらステージのさ脇とか、
うん、
に行った時にさ、なんかそれこそ中学時代の吹奏楽の県大会、
うん、
そうそう、吹奏楽の県大会って結構まあ広いホールでやってたんだよね、
うん、
あれ何でしたっけ、横須賀のなんとかっていうとこだよね、
なんだっけね、
名前忘れちゃった、でもねすっごいそこも上が長いとこなんだよね、
うん、
なんか 4,5 階ぐらいあるみたいな、 4,5 階席があるみたいな感じの、
なんかオペラとかやりそう
な、ね、そうそうそう、縦に長い、一番上の席から下を見下ろすとこれは落ちたら死ねるわっていう感じの
うん、うん、
完全に死ねるわみたいな感じの、
うん、
そうそうそう、一番上の席からこうステージに立ってる人見てると頭の上しか見えないみたいな感じの、
ね、
そうそう、場所だったんだけど、そこになんか雰囲気が近くて、
うん、
まあやっぱり大きいところだからだと思うんだけど、
うん、
そうそう、あ、なんかちょっと懐かしいなみたいな、
ね、
そうそう、まあ、その時は吹奏楽だったからね、まあ一曲やって終わりっていうのはまあ同じかもしれないけど、 そうそう、なんかみんな楽器持ってさ、わらわらわらわら言ってさ、
うん、あの時はね、
そうそう、上手から下手にね、ひたすら流れ作業みたいなので、
ぐるぐるとね、
そうそうそう、抜けてって、まあね、それこそ何十組ってあったけど、
うん、
そうそう、なんかその流れに似ててさ、
うんうん、
そうそう、懐かしいね。まああの時はリハーサルとかってあったんだっけ、吹奏楽でやってた時って、
うん、どうかな、あったかな、
微妙だね、なんかあったような気もせんでもないけどな、
うん、
まあどちらにしても流れ作業だってね。
そうだろうね。
うん。いや、ちょっとそれをね、思い出してね。
うん。
うん、もうえらい前の話ですけどね。
もうそれこそ
15年ちょいぐらいですね、うん。前の話ですけど。やっぱりなんか、でも大きい方、一番今まで立った中で一番大きいホールってやっぱそこじゃない、当たり前に。
うん。かな。
でしょうよ。他ある。
私、小学生の頃に、
うん、
コテキ隊みたいなマーチングの、
はいはいはい
はい、やってたので、
うん、
高校生の吹奏楽部でよく有名な不問館ってところに、
うんうん、
は1回2回ぐらいステージに立ったことがあるので、
なんだって
あそこもね結構ねひどいし設備がすごく整
ってて、不問館といえばそれこそ吹奏楽のさ、
そうです、
あの全国大会やる場所、
ね、やる場所です、聖地と言われる
ね、あら
そこね、やったことあるんですよ私。
ドヤ顔されてますけど今めっちゃムカつくわ。
トランペットじゃないですけどね。
でも俺不問館って逆に言うと行ったことないですからね。
あ、そうだよね、今ね多分改修工事とかで、
うん、
大会もあそこでできないんじゃないかな。
あ、なんか別のところでみたいな。
うん、多分そんな話をなんか聞いた気がする。
うん、そうなんですね。
うん、
へえ。まあそんなことを思いつつ、
そうですね、
時間を潰しつつまああとね、ディヴァイさんの方でそれこそバルベライズビートでね、
うん、
流す音源を結構取られてたので、
うん、
まあおそらく、
うんうんうん、
バルベライズビートの方で、
はい、
まあその模様は多分すぐ流れるでしょう。次の日曜に流れると思うんで、16日、まあこれの配信の後ですね、
うんうん、
次の日に流れると思うんで、そちらもぜひ聞いていただけたらとな思いますよ、
はい、
はいはいはい。で、まあ、10日のゴールドコンサートの話はそんぐらいで。
うん、
で、まあ、11日ね、僕はまた羽田まで DY さんを送り届けなきゃいけないので、
うんうんうん、
送り届けてたんですが、まあ、いつも通り電車を一回乗り間違え、
あら、
若干逆方向に進み、
お
これ今初めて言いましたけどね。
あ、DY さんと一緒に？
そうそうそう。ごめん、つって。
え、で、なんだっけ、飛行機間に合ったんですか？
いや、全然間に合ってます。
あ、じゃあよかったけど。
時間は割と余裕めに出てたので。
そうかそうか。
そうそうそう、結局蒲田かな、なんか要は上と下にホームが分かれてるんですよね、
うん、
小田急でいうところの新宿駅みたいな、
うん、
上が急行で下があれみたいなやつで、
うん、はいはい、
でそれがいまいち構造がよく分かってなくて、うん、っていうか上あるんだみたいな後で気づいたんですけど、うん、そうそうそう、それでなんか逆がいっちゃったらしくて、
うん、
まあそれはいいんですけど、で送り届けて、
はい、
で実はですね、まあここからまあその2日間のまあ音楽的なのとは全然かけ離れてまたゲームの方に行くんですが、
はいはい、
DY さん送り届けた後にですね、渋谷で、
うん、
まあ俺が好きなレズってゲームがあるじゃないですか、
うん、
であれの VR 対応のまあ移植の作品のレズインフィニットっていう、そうそう、ゲームの体験会が渋谷でありまして、
うん、
それにまあ帰りがけに寄って、
うん、
まあ、念願の PSVR 体験、
はいはい、
まあ、PSVR とは言わずVR メガネのゲームを初めて体験してきましたよ。
うんうん
うんうんうん、
テンション高くなって帰ってくるんじゃないって話してましたが、
すげえテンション高くなってね、帰ってくる駅から家までの距離を全力で走りながら VR すげえって帰ってくるんじゃねえかっていう、うんうん、その前の日に冗談で言ってたんですが、意外と実際体験してみた結果、ね、おうっていうの
あれ
いや悪いって意味じゃないですよ、
うん、
思った通りだったみたいなそこまでなんかもっとすげーってなるかと思った、うん、意外となんか俺の想像力がちょっと行き過ぎてたな、
うん、
わ意外と思ったな、現実を見せつけられた感じで、おおってなったみたいな感じはちょっと若干あるかなみたいな、そうそうそうそう、ねまあまあなんだろうな、一番最初思ったのはそのまあそこの場所に行って、でまあ最初ね、そのレズインフィニットを体験できるって言うんだけど、普通に VR メガネをつけて30分体験するのと、
うん、
アナスタシアスーツっていう、あの要は全身にバイブブルブルってするのが、
うん、
全身にバイブがついててなんか言い方があれだから、まあまあついたやつがあるんですよ、そういうスーツが震えるブルブルっていう、
うん、
そのリズムに合わせてね、曲のあのゲームの中の曲のリズムに合わせてブルブルするやつがあるんですよ、
うん、
スーツが、
うん、
でそれを着て15分体験できますっていうのがあったのよ、
うん、
どっちにしますって言われて、
うんうん、
30分でっつっていやとりあえず俺の目的は PSVR を体験するものだったので、
うんうん、
まあそのスーツも気になりはするけど、まあブルブルするんだろうなって想像はできる、まあい、うん、いや長い方が嬉しいかなみたいな、
うん、
そうそう、で今回そのレズっていう昔の作品の基本的には移植なんだけど、
うん、
完全に新規要素としてあのエリア X っていう、まあ、追加ステージですよ、
うん、
があるんだけど、それを体験できるって言うんだけど、それが大体25分ぐらいかかりますと、
うんうん、
だから15分のやつだと途中で終わっちゃうのよ、
うん、そうだね、
はいここまでってなるわけよダーってなるじゃん、
うん、
そうそう、だから30分の方で、
うん、
そのエリア X っていうのを体験してきたんですけど、
うん、
なんかね正直な感想なんだけど PSVR つけるじゃない、
うん、
でなんかああいうのってさ、その要は望遠鏡の逆みたいなレンズが目の前についてるのよ、
うん、
で、まあ、要は近くにディスプレイが本来はあるんだけど、
うん、
それをそのレンズで遠くに見せてるわけね、感覚的に、うん、うん、そういう仕組みになってるんだけど、だからピントが合ってないとその映像がぼやけるのよ、
うんうん、
なんか俺いくら合わせてもこう絵がピシッってならなくて、
うん、
なんかちょっとこうあのほら双眼鏡で覗いてる時にちょっとずれるとなんかムヤってなるみたいなさ、
うんうんうん、
感じあるじゃない、
うん、
なんかあんな感じ終始ね若干、
うん、
まあそんなめちゃめちゃずれてるってわけじゃないんだけど、若干その感じがあってなんか、
うん、
なんかモゾモゾするなと思って、
ハルさん写真だからだよ、
うん、あのかもしれない、否定はできないけど、いや多分両目ともなってたような気がするんだけど、
あ本当に、
うん、まあでもそこはねあのほら調整次第でまあ、良くなるのかななんて気はするんですが、うん、実際ね、まあ、買うとしたら買ってみてっていう、
うん、
そうそうそうって感じはしたんですが、であとねまあほら PSVR ってさ頭の動きに合わせてさ、
うん、
まあ要は見える方向は変わるわけじゃない、そのディスプレイの、
うん、
だからまあいろんな方向を自分で見てる感じになりますよっていう話じゃないですか、
うん、
なんか今俺鶏みたいな動きしてるけど、
そうですね
クイックイって、そうそう、でそれで気になってくるのってさやっぱり追従性じゃないですか、
ほう追ってくる、
おお、そうそうそうそう、だ要は自分の顔が動かしてから画面がね、その一緒に移動するのがさ遅れてたりするとすげえ気持ち悪いわけじゃない、
そうだ、ね、
自分の頭で見てるっていうかみたいな、
うんうん、
そうそうそう、カメラを動かしてるみたいな気分になってきちゃうわけじゃない、
うんうん、
そのあたりどうなのかなと思ったけど、そこは全然スムーズでしたね、うん、違和感なく、
へ、
ちゃんと自分の頭にほぼ時間差なく、
うん、
見れる感じ、
へ、
そうそう、そこは素晴らしかったですよ、
うんうん、
うんうんうん、まあでもどうなんだろうな、その時だと PSVR の上から、
うん、
あれ自体にはどうやらスピーカーがついてないっぽいんで、
うん、
あのね PSVR をガボってかぶるじゃない、その上からヘッドホンされてました、
うん、
そうそうそうそう、まああれがねあの 3D 音響なのか、それとも普通のヘッドホンなのかちょっとよく分かんなかったけど、
うんうん、
そうそうそう、まあ個人的にはもうちょっと音量でかくてもよかったなって思うまあそれはね、うん、向こう的にもあんまりねいや体験してもらって耳バカになりましたみたいな、
そうだね、
出ても困るからねっていうのはあるんだろうけど、うん、そうそうそうそう、まあ最後にねその話をさコンパニオンの姉ちゃんに話したら、うん、なんかもう一回ちょっとピント合うか試してみますって言われて、バーバーバーこう、こ
う
合わせたんだけど、なんかあんまりこうきっちりならなくてね、
あ、そうなんだ、
このピントは若干気になったんだけど、
なんだろうね、
うん、まあ俺の写真のせいかもしれません、それは本当に否定できないからね、なんとも言えないんだけど
まあそう、
写真とかね乱視とかね、
あ、乱視か、
うん、若干その毛もあるので、うんうん、そうそうそう、でゲーム自体はね、まあちょっとねゲームプレイの方法が変わってて、もともとはさ、うん、そのまあ画面の真ん中というか画面の中にそのロックオンカーソル、
うん、
敵をロックオンして、でボタンを押しながらそのロックオンカーソルを合わせるとロックオンされて手離すと弾が飛んでくみたいなシステムなんだけど、それがあのね要は画面自体が動くわけじゃない、
うん、
頭を動かすと、
うん、
だからもう真ん中にロックオンカーソルをポンって置いといて、
あ、
もうあとは頭を動かせばそれでロックオンできるみたいな、
はいはいはい、
あのねそのプレイがね 想像以上に快適でね。
あ、そうなんだ。
うん、録音するのめちゃめちゃ楽だった。こうやってぐるぐるぐるってやって、あ、ここだ、うーってやって録音して、だから肌から見てるとこれ絶対怪しいよねとか思うんだけど、すごい速度でこうやってこう
外から見
て、ね、録音ってやってるわけよ。絶対怪しいよねと思いながら、
うん、
まあでも俺は別にそういうのどうでもいい人なので、うんうん、それはゲームやってんだから怪しいでしょうよって思いながら、
うんうん、
そうそうそう、プレイとしてはすごい快適だったね。
へ
ー、うんうん、でまあそのコントローラーその録音するときにボタンだけ押すみたいな、うん、ボタンを押して話してみたいなのをするだけ、うん、だからワンボタンしか使ってないです。なんだ
ろう、
まあロックオンのカーソルの位置をその状態でも動かせるんだけど、
うん、
まあ微調整ぐらいですよね。なんか思ったところ、うん、なんか気持ち若干自分が中心だと思ってるところに上にロックオンカーソルがあってすげえ気持ち悪かったからそこだけつって動かすみたいなことはしたけど、
うん、
ほぼそれぐらいでしたね。あともう限界まで上向いてるんだけどそれ以上上に敵がいるときにカーソル自分でコントローラーで動かしたりみたいなところはあったけど、
うんうん、
そうそう、そこはねすごい快適でしたね。
うん、
うんうん、
どうなんです、配信日的にも収録的にも発売日は
発売日そう昨日なんですよ
ね、
13日。まあちょっとね、ツイッターとかでも結構話題になってみたみたいですけど、うんうんうん、俺はちょっと見れてなかったんであれですけど、
そうそうそう、どうなんですか、ちょっと欲しいと思ったのか、その体験する前と後で欲しいレベルが変わったかどうかっていうの
は。あそこ行っちゃう、
うん、
ちなみに価格は、3400円。
はい、これは
ダウンロード販売ですね。
あ、そのゲームの方だけ。
そうです、
うんうんうん、
PSVR はまあざっくり言うと5万ですね。
そうだよね、高いよね、3400円じゃ買えないよね。
欲しいかって言われると正直な感想ステイって思ったんだけど、
ステイ、
ステイ、
あ
ステイじゃないよ、空手家か。そうそうそうそう、
ほう、
なんだろうね、いやほら思ったよりも、こう、なんだろうな、全体に広がるっていうよりも、やっぱり、まあ、ちょこちょこいろんなところで言われてるように、どうしても、ゴーグルを覗いてる感あるのよ。
ああ、なるほど。
あの、視野が完全に、その、人間の視野角、結構広い範囲まで見れないで、どうしても、やっぱりちょっとゴーグルを覗いてる感があるので、
まあね、
そこまでね、なんか、わあ、すごいっていう感じには若干ならなかったんだよね。
そうか。
うん、多分俺がその、おうってなった一番の理由はそこなのかなという。まあ、うん、3D に関しては、まあそのピントが若干合わないみたいなの部分はあったのかもしれないけど。
うん、うん
うん。でもね、ゲームプレイはね、普通にやっぱり楽しかったっすよ。
へ
ぇ、うんうんうん。だから、あの、全然悪い印象ではなく、
うん、
まあ、とりあえず5万は正直出せないので、まあ、そこで気持ち的にブレーキかけたみたいな部分なきにしもあるんだけど、ね、そうそう。あと、他にどういうゲームが出るのかなっていうのも気になりはするんだけどね。
うんうん、
そうそう。だから、レンズだとどうしてもさ、ほら、もともと宙に浮いてるような、
うん、
まあ、その、上とか下とかも、もはやないようなゲーム、
うん、
なので、足元見ても黒い空間が広がってるだけなんですよ。
へ、
でこれが逆にその下がものすごい高いところにいますみたいなところだったら、
うん、
もっとなんかわー宙浮いてるみたいなさ、ざわざわ感みたいなさがあったのかなって逆に思っちゃったのね。
うん、
そうそうそうそう、だからまあ他のゲームもどんなのかっていうのはちょっと見てみたいなというか、
うんうん、
これからどんなゲームが出てくるのかとかさ、そうそうそう思っちゃったりはしましたね。
うんうん、
うんうんうん、ただゲーム自体はすごい好きなんだけどね。いや正直さ、でも PSVR 買わないでレズインフィニット買うと、
うん、
まあ今までのまあそれこそ360で出てたレズ HD プラス、まあエリア X が遊べるよっていうゲームじゃないですか。
うん、
3800円出すかな、どうかな。
3400円
か、どうかな。今ちょっとね考え中かなみたいな感じではある、うん、正直なところね、
うん、
そうそうそうそうそう、ただやっぱりいろんなゲームやってみたいですけどね。
ねえ、どうなんだろうね、これからどんどん増えていくのかな、やっぱり。
うん、と思いますけどね。
うん、
ただまあ作る方からしたらその VR にがっつり対応させるのか、
うん、
それともね、まあ、VR はおまけ程度なのかみたいなのでさ、うん、ゲームの作りが全然違ってきちゃうじゃない。
そうだよね。
そうそう。なんなら両方にきっちり対応させるとすると、それはそれでまた開発機がドンみたいなことになるわけでさ、
うん、
システムの、
うん。
そうそう。その辺がどうなっていくのかっていうのはね、まあ、VR 専用のゲームみたいなのがさ、
うん、
まあほとんど実質レズ HD もまあ専用ゲームみたいなもんじゃないですか。
うん、
うん。うん、 だからそのあたりがどんぐらい普及していくのかなっていうのは、まあ、興味深いというか、
うん
うん、まあ普及してってね、もっとより物が良くなってほしいなっていうのは若干あるんだけど、
うんうん、
そのね視野角の問題であったりとかさ、
うんうん、
そうそう、そこら辺がなくなると相当あのなんだその VR 体験というかそのバーチャルの世界に飛び込むみたいなさ、
うん、
感覚が強くなりそうだなと思いましたね、改めてね。ただ多分そのデバイス、その頭にガボってつける装置がもっと横に広くなるんだよねここまでその視野角の範囲までディスプレイがあるってことはこうなるわけでしょ。おいは目の前に扇状のそのディスプレイがつくみたいなことになるわけじゃない。
もうなんかヘルメットみたいな感じでいいんじゃないかな。
もはやね。もうなんか相当サイバーなビジュアルになるけどね。
メガネじゃ済まなくなるね。
そうそう。今は正直ね、こういう箱をつけてるみたいな印象なのよ。
うんうん、
こんぐらいの、
うんうん。
で、それがもっと横にこう、ボンってなるのかなと思うと、それはそれで絵面的には笑えるなと思って。まあでもなんか、まあいずれそうなってくんだろうなって気はせんでもないですけどね。
と思うけどね。
そうそうそうそう。だまあぜひお金のある方はここで投資していただいてもっと VR を流行らせていただきたいみたいな、買えよって言われたら金ないんだよあったら本当に欲しい。
お
普通にそうそうそう思いましたよ、
うん、
なのでぜひその辺はまあね、いろんなところで体験会とかこれからも増えると思うんで、
うんうんうん、
ぜひいろんなところで試してみていただきたいなと思ったりしましたという体験会レポートでございました。
はい、
はい、なんかね、あのツイッターとかあのインスタグラム、
うん、
でその時になんかねコンパニオンさんが写真撮ってくるんですよ。
うん、
でその写真を要はハッシュタグつけてツイートとかね、あのアップしてもらえると、
うん、
なんかステッカーあげますっつんで、あのね、
うんうんうん、
なんかね PSVR のこれどこに貼るんだろうっていうステッカーとあとレズインフィニットのエンハンスっていうメーカーですね、
うんうん、
メーカーのロゴが入ったステッカーを2枚いただきまして、
はい、
でそれがね確か16日ぐらいだと思ったんですよね、までやってるらしいんで渋谷で、なのでまあ、 あのお時間のある方はちょっとチェックして、
うんうん、
ぜひ行ってみていただけたらなと。
配信日に聞いてれば15、16とあるわけですね。
そうそうそうそう、間に合うと思いますんで、
うん、土日だしねちょうど。
そうそうそうそう、なのでね、まあ、あの PSVR 体験できるね、結構気が、俺が行った時は割とまあまあその1時からだったんで、ちょうどもう1時前に着いてすでにいたみたいな感じだったんで、だからまあそんなに時間並ばずともできると思うんですけど、まあ土日は正直どうなのか分かんないっていうのがあるんだけど、
そうだね、
そうそう、なのでね、ぜひちょっとチェックしてもらえたらいいんじゃないかなとね、
はい、
うん、そうそう、一度は体験してほしい、はい、PSVR 手厚、はい、そんな感じでございました、
はい、
はい、ということでまあそれなりに話してきたので、今回はちょっと音亀自体もこの辺で終わりにしたいと思いますんで、一応、この後 CM に続いてエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
オトガメフェス2016
ファッション。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はファッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2016年11月5日。この日の夜には配信開始記念生放送で盛り上がろう。今年の出演アーティスト、
春、
アニマルキャスターズ、
笹山、
DY、
Q from 3、
アヤコング、
川崎イエロー、
ユミユミパラダイス、
デストロイヤーズ、
メガネ D、
深夜、
新崎、
発注シグマ、
人の子、
レプ
ー、青いコッシ
ー。今年で4回目になるおとがめフェス、これまでのおとがめフェスも全て絶賛無料配信中。全てのおとがめフェスに関する情報はおとがめフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがおとがめフェスです。
おとがめフェス2016
パッション。はい、エンディングです。
はい、
はい、ということでエンディングでございますけども、まあ音亀フェスね、よろしくお願いしますと。
もうすぐですね、
11月5日。
間に合いそうですか？
間に合わせますよ。
お
まあ正直ね、 実はあの例の3連休の後にもいろいろちょっと急遽予定が入ってしまって、
ね、
5日ほど水に溶けてったのでシュワーって、
ね、
ちょっとここね急ピッチにね、
うん、
あの作っていかなきゃなって思ってるんですけども、はい、まあ5日にはなんとか間に合わせるように頑張りますので、
はい、
ぜひ、11月5日ね、おとがめフェス2016パッションの特設なサイトの方で行けば見れるように、しておきますんで、
はい、
はい、ぜひ、夜7時からですね、はい、見に来てというか、まあ、聞きに来てというか、
はい、
いただけたらなと思います、うん、はい、まあ、とりあえずはそんなところでしょうか、
うん、
あ、そうそう、あのね、10月16日の、
はい、
まあ、これ配信した次の日ですよね。
うん。
の、青柳沢子さんのお星様になりましたという番組。
はいはい。
11時頃から、多分ツイキャスとか、まあ、生放送でやって、
うん、
それ後からポッドキャストで、配信するっていう番組さんなんですが、
うん、
その番組に自分出ます。
はい。
はい、16日の朝11時。
11時？
はい、11時頃、はい、まあ、おそらく若干遅れるのかなという気はしますが、
生ですね。
そうです、そうです。なので、まあ、ぜひちょっと見に聞きに来ていただけたらいいのかなと、
うんうん、
まあ、主に大人フェスの宣伝とか、まあまあ、もろもろいろんな話をするんじゃないかなという気がしますが、うんうんうん、はい、ぜひそちらの方も聞いていただけたらなと思いますよ。
はい、
まあ、とりあえずはそんなところだと思います。はい、それじゃあ、最後にいつも通りの告知に行きたいと思います。この番組では皆様からの感想、普通をたつこみ、エンディング曲のリクエストなどのメッセージを募集しております。メッセージは番組サイトに設置してあるメールフォームか、番組サイトのコメント欄から気軽にお送りください。あとツイッターにはシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグもありますので、そちらをつけていただいたつぶやきも番組内で取り上げさせていただくことがあります。あとシャープ漢字の音がめというハッシュタグもありますが、そちらは、自由に使っていただいて、番組で読むことはありませんので、まあ、自由に使っていただけたらと思います。さらに音がめではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひご相談くださいませ。今まで作ってきたもの、プロフィールなどは個人のウェブサイトの方にまとめてありますので、ぜひぜひご覧ください。すべてのリンクは音がめ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで、今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も春の自作曲を息をかけて最後終わりにしたいと思いますが、
はい、
じゃあ今回は久々に春のアルバムセルフから一曲何かかけたいと思いますが、ふも、
うん、
さん何がいいですか。
私が選ぶんだったら見える夢。
おお、まあ、それこそね、今回ライブやったアニキャスの、
うんうん、
まあ、夢追いトランスファーという曲の、まあ、なんだろうな、別アレンジではないけど、
うん、
兄弟曲みたいなやつですね。
そうですね、
はい、があるんですが、じゃあそれ聞いていただきましょうかね。
はい、
はい、じゃあ春の、ファーストアルバムセルフの曲で見える夢です。それではお届けしたのは春と
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。Oh, yeah.